Radio Labyrinthos. この番組は大垣書店の協力で放送します。
こんにちは、武田義文です。今日もラジオラビリントス、ラビリントスっていうのはラビリンス、つまり迷宮っていう言葉の複数形で、謎がいっぱいあるっていう、迷いますよっていうような、そういう番組ですね。一日というのは1回の放送の中でも、我々っていうか僕が迷いながら迷路をご案内しようってわけですが、この全体がそういう、迷いの森の中を、共にこう、つまり言葉ってのは、文脈っていう呼ばれるようにある脈を持っていて、おのずからある言葉が出てしまうと、それにこう何か大きな力を受けて、川を渡ったり、あるいはその橋を越えたり、いろいろしながらこう進むわけですけど、今この世の中がですね、つまり皆さんもう毎日ヘキヘキしてると思いますけど、コロナっていう、そのコロナ禍によってですね、平常時っていうものがない、そういう状態を過ごしてるわけですよね。これも1週間や1ヶ月ではなくて、もう1年をはるかに超えてですね、収束がこう見えないっていうような中でずっと来ていて、そしてさらにそれらを、人間の知恵ですよね、人為によって、あるいはそれはもうちょっと言えば医学的、な力やらを借りてですね、ワクチンっていうものを生み出して、でこれによって防げるかっていうような戦いを挑んでいるというわけですが、なかなか右から左にはうまくいかないもので、これからどうなっていくのかっていうのは大変な大きい、実は岐路に立っているわけですね。で、医療関係者というか医学者たちの意見もおそらくは様々に分かれるというか、もう事実分かれているんでしょうが、多様な考え方、あるいはその捉え方、あるいは発信の仕方っていうのがあると思うんですね。で、ですね、それにたまたまというか日本の場合は関連しちゃったわけですが、オリンピックあるいはパラリンピックという二つの国際的な競技大会が、この時期に開かれる、あるいはこれ開いていいものかどうか、これ感染状況を見合わせながらこう考えようではないかというところに立っているわけです。これはもうあとちょうど1ヶ月後にオリンピックパラリンピックを控えているというタイミングで、今ちょっとこのラジオ番組やらせてもらってるわけですが、でね、ちょうど昨日の、ちょっとこれたまには僕もね、時事的なことを喋った方がいいだろうってんで、言うんですが、これはね、Y ニュースだか、ヤフーニュースだと思う。アイラって言うんですか、アイラドットっていうそのニュースがあって、これが昨日、つまり今日が24ですから、23日の18時、夜6時ですよね、に配信されたニュースっていうのを僕はちょっとちらっと見ました。でこれは東京都庁の前で行われたデモのようでして、このスローガンっていうか、 まとめがノーオリンピックデイっていうふうになってます。つまりイエスかノーかのノーですよね。オリンピックデイっていうふうに歌ってます。でちょっと画像を見ますと、都庁の前なんですが、ですね、なんていうか上りですよね。上りに、いろんなものが掲げられているっていうわけです。でそれはこれかな、面白いのはね、死神ですね。大きな釜を持った黒い服を着たね、死神がいたりね、いわゆるオリンピックに対してのなんか反対のキャンペーンが、いろいろ書かれていたわけです。それは、その中にね、書かれていたのは、まあ、英文で書かれたものはともかく、子供の感染動員やめろとかね、それから、おやめくださいオリンピックとかね、そういうのがね、皆さんマイク姿で、叫びながら都庁の前をね、出持ったというわけです。でね、そもそもこの、まあ偶然といえば偶然なんですけど、コロナとオリンピックが、まあ、つまり同じ時期にかぶさったってわけですね。で、これ、共に日常ではない、非日常的な、日常から言えばこの大きく逸脱する、そういう、状態を好むと好まざるに関わらず、迎えているっていうわけです。そしてね、このオリンピックってのは、いや、僕は、子供の頃にはね、このオリンピックって名前を知った時には、これ、もちろん古代ギリシャの、オリンパスから来てるだろうっていうのはわかるわけですよね。だから、これがね、国際的に、ずっとね、何千年も続いてきたのかななんて、うっかり思ったわけですけど、そんなことはなかったわけですね。で、まあ、ちょっとこれ、一般的に皆さんよくご存知だけど、おさらいするために言えば、オリンピックが、つまり、国際的な近代競技の大会っていうことで、その名前がオリンピックというふうに名付けられ、日本ではそのシンボルマークの5つの輪を、つまり五輪ですよね。五輪大会というふうに書いたりも、するわけです。で、これはいつ始まったのかということです。これ19世紀の末ですね。だから、今から言えば、130年ほど前に、初めて、このオリンピックという競技大会が、地球上で催されたというわけです。年号はね、1894年。で、フランスのね、男爵だった、ピエール・ド・クーベルタンという人が、この思いついてオリンピックを、なんとかやろうじゃないかと。つまり、一国一国ではなくて、世界的なつながり、あるいはそういう盛り上がりを見せるような、地球上全体が一つになるような祭典をやろうじゃないかっていうようなことだったんだろうと思うんです。で、この1894年オリンピックの創設記念日にあたるわけですが、ですね、2024年っていうのは、まだもうちょっと先、そんなこと、パリで開催とか、それから、ピョンヤンも候補にあるのかな、ウィーン、ベルリン、シドニー、ニュージーランド、それから、 これどうも日本の中でも候補が横浜とか大阪とか鎌ヶ崎、浜松、静岡、あ、これは候補地ではないか、スタンディングデモが、つまりオリンピック、先ほど言いましたノーオリンピックデイの、スタンディングデモが各地で、開催予定地やら、あるいはそうじゃないところも含めて、もうつまりノーオリンピックデイってのは東京オリンピックのことでだけではなくて、オリンピックはもう役割終わったんじゃないの、開催の意味はないんではないんですかっていうようなことを、まあ、言っているわけですね。で、こういうデモが、今地球上は、もちろん民主主義だけではないんですが、かなりの国がですね、民主主義国家として、日本もそうですから、つまり多様な意見が同時に、僕はこう思う、私はこうだっていうものがいくつも出て、それらがね、なるほど、もっともだっていうことで、多くの人に納得され、でその数が大きくなるとその意見が通るというようなシステムというのは、今改めて僕はここで言うまでもないんですが、それがまあ健全な民主主義の国家だというふうに言えると思うんですね。でそういうことが今ちょうどこの地球の中の、この島国である我々の日本と呼ばれる中では、特にコロナというものと、オリンピック、東京オリンピック2度目に値するわけですが、この2度目の東京オリンピックが是か非かというようなことが、このギリギリまでね、戦わされてきているというべきですかね。この大きく僕の耳に入るのは、このとんでもない死者を出すコロナの下で、政府がいろいろ対策を練って人の命を守らねばならないというふうに言い続けておられる政府の方針として、世の中では飲食店も、人が近くに来るようなところに集まるのを避けて、コロナ禍を遠ざけよう、なんとか乗り越えようではないかというふうに言い続けているいたわけですが、それが同時にこのオリンピックというものはどうしてもやるんだと、つまり安心安全というふうに言いながらも、これは本当に大丈夫かなというようなことをどんどんこの発表して、とうとう、会場1万人まで OK とか、それから子供たちだけなんかまとめて観戦に入れようではないかとか、いろんなことが起こってるようです。僕は好か不幸かあまり振り回されてないっていうか、テレビっていうものを長年持ってないので、当然今も持ってません。で僕はラジオファンですから、こうしてラジオに出てるわけですけれども、その僕の耳にすらですよ、そういうものが大きく伝わってくるっていうわけです。まあ心を騒がせてるわけですね。それは実はいろいろ言いたいんだけど、あんまり話すとねネガティブな話ばっかりになるので、ちょっと避けて言います。でただね、オリンピック、先ほど言いましたようにオリンポスですよね、古代ギリシャの、つまりギリシャの神々の神殿というわけです。古代のオリンポスの、つまり古代ギリシャにあった頃のですね、いわゆるオリンピック競技の、まあ、いわばモデルというか前身になるようなものは、格闘技があったり、あるいは身体能力の、を 奴隷たちが競ったわけですね。で、今はもちろん、奴隷っていうようなことはないわけですけれども、しかし、もともとの教義は、僕なんかは長年それは、つまり死闘といって死ぬまで戦ったりね、いろんな身体競技をやってきたというのは、まあ、いわゆる、我々、古代のギリシャや、いろいろ文明が出てくる映画なんかでそれを見てきてると思いますけれども、まあそういうことが頭をよぎるわけですね。で、まあ、スポーツっていうことでね、実はちょっと思いついたんですが、我々さ、いつの頃からか、これもオリンピック競技と無関係ではなかったと思うんですけど、つまり短距離走、が特にそうだと思う。つまり我々昔マラソンでアベベっていう選手が裸足で、マラソンで1位を取ったんだけど、裸足で走った、まあ、つまり裸足のランナーだったわけですが、まあ今やもうそういうことにはならずに、皆さんその足にうまくフィットする軽くて、羽のような靴、まあつまりシューズ、これスニーカーと呼ばれるものを履いて走るわけですね。で、このスポーツ科学というものは、まあ相当な発展を遂げてるんだと思います。この中で、人間の足がね、スタートを切って、特にこの、コンマゼロ何秒っていうようなものを競い合ってですね、世界新記録を出したりしていくわけです。そうすると、ここでのそのシューズの、科学的によく考案された、機能を追求したシューズによって、裸足よりもはるかに、速く走れる。つまり、大地を、滑らずに、軽く引っ掛けながら、それから軽量で、人の身体よりも、柔軟でというような、まあちょっとわかりませんけど、そういうふうに開発されたスニーカーっていうものが、まあスポーツ科学の中に多分その力によって、あるいはまたその信仰によって生み出されたと言うべきかもしれません。で、まあすぐにこの話しながらもう皆さん聞いていてすぐ分かります。スポーツシューズで一般的にも別に走るわけじゃないんだけど、売られてるシューメーカー、アメリカのものだと思うんですけど、ナイキっていうふうに、まあ英語で発音してナイキっていうふうに呼ばれるメーカーの靴ですね。あれはなんていうか、その、ピュッとこう、スピード感のある、なんていうんだろうな、ひらがなで言うと、つっていう字の逆っていうか、なんかそんな形をした、マークがついてると思うんですけど、あれはどうもなんかね、羽らしいですね、どうも。いや、間違ってたらごめんなさいね。というのはね、古代のギリシャの神々の中に、女神なんですけれども、有名な、フランスのルーブル美術館に、収められていて、行けば見ることはできますけれども、大きな大理石の彫像ですね。女神です。女性です。で、頭部がないんですけれども、大きな羽を後ろに二つ広げていて、で、上体をやや伸ばして、立っている、竜像と言いますけど、立っている像です。これ、まあ、言うまでもなく、もうお分かりだと、サモトラケのニケっていう、サモトラケっていうのは、島の名前で、ニケってのはその、 ミケじゃないですよ、ミケ猫じゃないですよ、ニケですよ。このニケが英語で読むと、発音するとナイキっていう風になるわけです。で、この古代のギリシャの女神なんですが、これが大変な人気で、確かね、これは発掘されたのは18世紀だから、そんなに古いものじゃないんだけれども、それ以来大変な人気で、ルーブルでは、まあ、もう一つ、ミロのヴィーナスっていう彫像とともに人気のある、傑作、古代の傑作彫刻ですよね。で、この、ミロのヴィーナスってのも、このミロってのは島の名前ですよね。で、そういうふうにどこから出た、その出土したという意味でそういうふうについてるわけですけど、まあそういう女神や男神像っていうようなものを、古代から掘り続ける。で、普通、まあ一般の人はそんなに掘ることはないわけですけど、神々の姿をみんな見るために掘るわけです。まあこれは仏教の彫刻も全くそういう意味で、仏さんたちをですね、様々なその彫刻にしたり絵画にしたりするわけです。で、大体作られた年代がヘレニズムという時期、まあ紀元前ですね、紀元前の多分200年頃じゃないかっていうふうに、かなりはっきり分かってるみたいですが、言われてます。このサモトラ家のニケという女神が、軍神といって、なんて言いますかね、軍隊の軍です。勝利の女神っていうふうに言われてるわけです。で、その、翼がこう、後ろに生えていて、で、天からですね、翼をバサーッとしながら舞い降りてくるわけです。で、そのニケの場合は、舞い降りてきて、どこに降りたかっていうと、大きな船ですよね。船のへさき、つまり先端部分、尖った、船の先端っていうのは、速く走るために、剣のようにこう、尖ってるわけです。で、尖ったへさきって言いますけど、その先の甲板、いわゆる平らな部分ですよね、船の上でありギリギリのところへバサバサっとこう舞い降りて、船が進行する方に向かってこう立っていると。いう、そういう姿で彫られているわけです。で、まあ、この舞い降りてきた、ニケという女神、女神とも女神とも言うんですが、これの姿が、つまり、スピード感があり、躍動感があり、そしてその、この、何と言いますか、陸上競技で言うと、特にこのスピード、大体、この身体競技の中心は、距離を出したり、特にこう、競われてるのはスピードじゃないかなっていうふうに思う、まあ、個人的には思うわけです。で、マラソン大変な人気ですけど、一方ではやはり、短距離における、記録への挑戦、つまり速度の挑戦ですよね。この速度を、50メートルってのをどのスピードで走るのか、あるいは100メートルをどれだけ速く走り切れるかっていう、この走っている姿は昔写真ではね、そんな風に撮れなかったわけです。で、ところが実はその19世紀の中央というか中頃に 写真術っていう、つまりカメラってものは発明されて、画像がまあ定着されるってことが可能になったわけですが、その、もう少し写真術が進化して発展した19世紀の後半になってくると、あるいは20世紀の初めになってくると、その馬が、競馬馬が走っている姿を、パシャパシャパシャっとこう、1秒を何分の1かで、そのカットを撮影することができる。もちろん人間の、走る姿も同様なんです。この時に、それまではね、なかなか捉えることができなかった前足と後ろ足の関係性なんてものが、その時によくよく見えるようになってきたわけ。というのはね、それまでの19世紀までのね、競馬馬を描いた油絵とかがいろいろ残されてるんですが、この時に描かれてる馬の姿がね、前足2本はね、体よりもね、前にパーッと飛び出してるんです。で、空中をまあ浮いてるわけです。速く走るもんですから。そしてね、後ろ足もね、同時にね、後ろへね、突き出してるんですよ。で、要するにね、写真のない時代はね、我々の目で捉えるとね、速く走ってる馬の姿ってのは、空中を飛んでることは飛んでるんですが、前足も後ろ足も体よりね、外へね、飛び出してるわけです。で、これだとね、そのまま落下するとね、お腹から落ちるっていうね、ことになるんですが、実際に写真で得られて分かったのはね、前足が、内側にこう、前足でもってこう地面をこうパッとこう蹴ってってな、蹴って体を前に出す。そうすると足は必然的にお腹の下の方へちょっとやってくる。後ろ足も大地をポーンと蹴りますから、蹴った時にまたその、足を縮めるわけですね。そういう姿でもって走ってるんだなっていうことがね、まあ、ちょっと脱線ですけど、まあ、ニケの話に戻しますと、つまりサモトラ家のニケは女神で、羽が生えて空から降りてきて船のへさきに降り立って風を受けて、つまり軍隊を引っ張るようにスピード、つまり速度を表すような身体っていうか、彫刻ですからじっとしてますけれども、その時間がこう圧縮されて、その止まった体にあたかもその時間スピードがとどまってるような、そういうことをまあ思わせるような姿をしてるわけですね。まあ、これはちょっと特徴的なわけです。で、このね、ついでに言うとですね、僕はこのね、サモトラ家のニケってものが、この、いわばスピード感、速度性というものが、結局アメリカのシューメーカー、ナイキがね、巧みにそれを、利用して、それでまあオリンピック選手なんかもナイキの靴と契約したりしながら速度の出るスニーカーをね、自分のために作ってもらったりしていたんじゃないかって、まあちょっと違ってたらごめんなさいね、そういうことあったような記憶があるんですが、そういうスピードが全然スピードを出さないもの、例えば水道の蛇口が流線形でできたり、まあ、アトミックデザインって呼ばれたり、流線形デザインっていうようなものが、20世紀のですね、あれは 40年代、50年代、60年代ぐらいかな、までいろいろあったと思うんですが、あの椅子のデザインとかテーブルのデザインとかいろんなものもありました。でテーブルが別にスピード感を出す必要もないんだけれども、そういうことをやったり、水道の蛇口もね、水が出るので、なんかそういう流線形の形だと水が勢いよく出るかなみたいな錯覚を及ぼすんだけど、そんなことがあったと思うんです。まあそういうふうに、いわゆるサモトラ家の二家というものは、そういうことを象徴しているっていうか、そういう造形であるということです。で、それはそのままですね、今、スニーカーの話してましたけども、自動車ってものがね、馬から引き継いで、生み出されたときに、つまり、我々自動車止めるところは駐車場と呼んだりする。つまり駐車の駐っていう字も馬が入っている、結局ね、その前時代、前の時代の何かモデルっていうか、それを真似て後の時代に生み出されたものが乗っかっていくっていうことが多々あるわけ。この例えば我々、今このスタジオに入ってやってるこのラジオっていう装置ですが、このメディアは後にテレビジョンですけど、テレビがラジオの時に生み出されたスタジオ、録音スタジオ、いろんなシステムですね、アナウンサーがいたりいろいろしてきた、そういうものを、借りて、テレビが初めて生まれた時にはラジオのシステムを真似て、もどいて、スタートしてきたわけです。で、そのように、前時代の、システムを借りて、後の、新しいものが生み出されるっていうのは、まあ、世の常なわけですけれども、で、そういう意味でね、あるんですが、イメージをね、借用するというような意味においては、先ほどの、ナイキっていうシューメーカーの話がそうなわけです。で、これとね、同じように、今、流線形、あるいは速度をデザインする、デザイン化するっていう、造形化する、視覚化するってことはね、多々あるわけです。で、これは、馬から進化した自動車の、今、だいぶなくなったのかな、その、自動車のね、フロントグラスからまだ前に突き出してますよね。それで、一番突き出した両側に目ん玉みたいにライトってものが、右左についてるんですけど、その両サイド行かないで中央のこれね、ボンネットって呼ばれますよね。ボンネットマスコットっていうのはね、ボンネットの中央の先端、つまり船でいうと、その先ほど言ったそのサモトラ家の二家の立ってる場所、つまりへさきです。この自動車のへさきと言っていい場所にがそのに立ってるのがボンネットマスコットっていうふうに呼ばれるものです。で、これは自動車メーカーのシンボルマークが立ってたりいろいろするんですが、つまりスピードでね、走れる陸の動物、それはピューマっていうまあ、いわゆるライオンとかトラとか、そういう、速く走る、猛獣ですよね。その、たてがみをなびかせて、空中へ飛び上がりながら走って獲物を狙うってわけですね。このスピード感を表す、そういうピューマとか、そういう、猫類の持つしなやかな背中の波打つ、カーブ、こんなものがそこに取り付いていたり、それからまさしくニケのように鳥ですよね、猛禽類、ワシとかタカとか、この高い場所から、 海をめがけて、あるいは湖をめがけて、そこの水の中に泳いでいるその魚を、に狙いをつけて、猛烈なスピードで、加工してくるわけです。そして鋭い爪とくちばしでもって、水面を突っ切って、魚をわしづかみにして舞い上がっていくわけですね。このスピードを表現する鳥や、まあ、猛禽類や猛獣や、そういったものもそのボンネットマスコットとして採用されていたということを考えれば、まさにスピード、速度というものの可視化、つまり見える形にする役割を果たして、来たということが言えるんじゃないかなっていうふうに思うわけです。ちょっとここで音楽を聴いてもらいます。今、ニケの話をしたわけですけど、その、ですね、その、速度を、つまり50メートル、100メートルっていう極めて速度だけに象徴的に意識を高めてそこへ向かうとすると、その速度の彫刻、時間の彫刻とも言えるかもしれない、時間を内包させる、あるいはそのための力、つまり時間がこう凝縮されている、そういう静止したものではあるんだけれども、そこにどれだけそれを高められるかっていうテーマがいろいろあって、美術の、まあ、つまり速度への挑戦というのは実は20世紀に大きくそれが生まれてきたわけですね。でイタリアに、美術運動の一つですが、未来派っていうものが生まれて、でこの未来派っていうのは速度を、造形化する、美術化するっていうようなことの妄想にも駆られた一派であるというふうに言えるかもしれないんですけれども、その速度を先ほど言いました、そのナイキっていうシューメーカーのがまあ巧みにその、サモトラ家のニケの彫像を借りて、速度彫刻、あるいは速度イメージっていうものをですね、一個の靴の中に託していくというわけです。で、この靴はヘルメスっていう、これもやはり同じくギリシャの、その、足にこう翼がついていたり、する象徴性があるわけですが、その足というもの、あるいはその足を収める、容器であるところの靴というもの、これについての長いヨーロッパの偏愛ぶりっていうか、まあヨーロッパだけではないんですけれども、いろんな論考が、これ人類学やいろんな、まあ民族学と言ってもいいんですが、そのいろんな人たちが、まあ、この100年以上の間にいろんな論述があって、非常に面白いものはいっぱいあるんですが、その中で特徴的なものは、中国における、やはり、世界中の人が大体知ってるか、中国が19世紀までに行っていた女性の足の変形ですね。これいわゆる転足っていうふうに呼ばれる種族なんですが、転足っていうのは僕も実際には見たことがないんですが、小さな、すごく小さな靴にこう足が収まるように、女性の足のまだ柔らかい若い間に折り曲げるんですね、おそらく、足の指をですね内側向きに ちょっとずつ矯正しながら、歯の矯正みたいなもんですよね。歯の歪みを、1年とか2年とかかけて、ちょっとずつこう、歪んでるのをこう正すような、これはこの場合は逆かもしれないけれども、まあ転足っていうものがあって、この転足論みたいなのが、あって、男の転足について書かれたり、いろんな研究を。